議案審議。議案第41号、専決処分の承認を求めることについて、安積市税条例の一部改正。空き家対策特別措置法制定による本市への影響と今後。岡崎和弘議員質問。総務部長答弁。空き家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月26日に全面施行されましたが、特別措置法の規定により所有者などに対して除去、修繕などの必要な措置を取るよう勧告が行われた特定空き家等の敷地については、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外する措置が取られました。通常の住宅用地であれば、地方税法の規定により200平方メートルまでの部分については、課税標準額が6分の1、200平方メートルを超える部分については、課税標準額が3分の1となる特例が受けられますが、勧告を受けた特定空き家等については、住宅用地の特例を受けられなくなるものです。ふるさと納税制度の問題点。黒川茂議員質問。今年度からワンストップサービスの導入で、安積市が市県民税に加えて国の所得税を還付することになりますが、その財源は国から支払われるのでしょうか。累進税率の所得税を還付すれば、税の還付額が本来の市民税額を超える高額所得者が出てくる可能性があるのでしょうか。ふるさと納税を誰が利用し、どこの自治体に流出しているのか、統計情報の整理が必要ではないでしょうか。総務部長答弁。市民が他市に寄付した場合、寄付額のうち2000円を超える部分について、一定の上限まで所得税及び個人住民税から控除されます。この結果、歳入が減少となった額は、普通交付税の算定の中で、基準財政収入額の税目の市民税に一部が反映されることから、理論上は普通交付税として税額控除額の一部が戻ってくる形になっています。しかし、基準財政収入額全体の毎年の増減や、基準財政需要額全体の毎年の増減との関係で、普通交付税が確定しますので、実際の普通交付税が増加するかはわからないのが実情です。ふるさと納税の制度自体が富裕層に有利な制度かということですが、今高額な謝礼品を受け取るなど、富裕層に有利な面が指摘されている部分も確かにあります。しかしながら一定の条件がまずあるということ。また高額な謝礼品については総務省からも自粛要請が出ていますので、本来寄付金として支出した部分が控除されるのみという制度であるということから、必ずしも有利であるとは言えないものと考えています。他団体に寄付をされた方の自治体のリスト化については、今後、他市の状況を把握するなど、研究課題とさせていただきたいと考えています。議案第43号、専決処分の承認を求めることについて、安積市国民健康保険税条例の一部改正。高すぎる国庫税の軽減をしないのか。山口光悦議員質問。国に対して市町村会で国庫税負担軽減措置の拡充を求めていると聞くが、安積市ではどのような主張をしているのかお伺いします。また具体的に低所得者の税軽減はどのようになるのかお答えください。市長答弁。安積市の国民健康保険財政は非常に厳しい状況が続いています。一番の問題は一般財源からのその他繰り入れをしないと保険財政が回っていかない状況ですので、その他繰り入れをしないと保険財政が回っていかない状況ですので、その他繰り入れを減らしていただける、そういう制度改正を私は常々お願いしています。今後についても機会を捉えて要望していきたいと思います。健康づくり部長答弁。 給与収入で205万円、夫婦で子供が一人の場合の国民健康保険税の税額ですが、判定基準からすると、従前においても、今回の改正後においても、2割軽減の世帯になります。今回の改正により、保険税自体は変わりませんが、年額で15万1100円、これを12で割ると、月に1万2592円付加されます。8ページ。議案第45号、平成27年度朝霞市一般会計補正予算第1号。放課後緊急保育事業の具体的内容について。田辺篤議員質問。放課後児童クラブについては、もともと昨年の条例改正で、小学校4年生までとしていた受け入れ枠を6年生までと変更した段階で、定員をオーバーすることは十分想定できていたはずです。今回の緊急事業については、3月の本予算に間に合わないで、臨時議会で補正もせずに、すでに予算執行してしまっている、あってはならないイレギュラーな形です。とはいえ、子供たちや親御さんを第一に考えれば、やむを得ない部分もあるでしょう。事業の具体的内容と今後どうされるのか、合わせて伺います。福祉部長答弁。具体的な内容については、朝霞第4小学校、第6小学校、第8小学校の放課後児童クラブの入所保留者57名のうち、放課後子供ルームへの入所を希望した41名を、朝霞第1小学校敷地内にある膝折り放課後児童クラブの保育室を利用して、新たに設置した放課後子供ルームへタクシーへ送迎し、保育するものです。運営は市が直営で行い、指導員は市が採用する一般非常勤職員とシルバー人材センターに委託しています。今後の放課後児童クラブの対応としては、これまでも進めていますが、学校の空き教室の活用や民間事業者の活用、緊急的にやっていますが、放課後子どもルーム形式での対応、また児童館の活用なども合わせて検討したいと考えています。また、現在行っている入所選考のやり方等についても検討したいと考えています。放課後子どもルームの内容と今後の対応について、斉藤博道議員質問、福祉部長答弁。放課後児童緊急保育事業は、平成27年4月、放課後児童クラブの入所選考において、入所保留の朝霞第4小学校、第6小学校、第8小学校の小学1年生から3年生までの児童について、朝霞第1小学校敷地内の膝折り放課後児童クラブの保育室を利用して、新たに設置した放課後子どもルームへタクシーで送迎し、保育するものです。運営は、市が直営で行い、指導員は市が採用する一般非常勤職員とシルバー人材センターに委託しています。今後の対応は、空き教室や民間事業者の活用と合わせて、現在行っている放課後子どもルームの形式での対応を視野に入れて検討するとともに、児童館の活用についても合わせて検討したいと考えています。夏休みの対応は、放課後児童クラブと同様に、一日保育を実施します。来年度の入所選考については、継続者の優先を廃止し、新規申し込み者、継続者を公平に選考するなどの見直しを検討しており、低学年や保育の必要性の度合いにも配慮したいと考えています。放課後児童緊急保育事業の刷新について、小山薫議員質問。放課後児童緊急保育事業は、放課後児童クラブの入所保留者に対する緊急事業であるが、お金だけを使って拙速にされたという印象がある。児童のことを考慮していない。学校の空き教室、さらに近所の保育園、幼稚園には有資格者がおり、これらの利用を検討すべきであった。これらの施設には学校から歩いて行ける。 遠くても幼稚園バスを利用して送り迎えしてもらえる。次年度に向かって保育園、幼稚園に打診することはできないことであろうか。福祉部長答弁。保育園に関しては目的外の利用をすることは好ましいことではありませんが、可能です。幼稚園に関しては検討することは可能です。入所保留者、または待機が出ないようご提案の件も合わせて様々な方法を検討していきたいと思います。議案に対する質疑は通告順です。